エンディング。
はい、お疲れ様でした。
はい、師匠、はい、お疲れ様でした。
おー、久々だからどうかと思ったけど、はい、まあ、とりあえず無難に話せた気がするんですが、
はい、
エンディングはちょっと、冒頭で話そうか迷ったんだけど、直近のイズスカの状況についてちょっと大きな事件があったので、そのお話をしたいと思います。
はい、またなんかちょっとツイートがすごく伸びてることも含めてですよね。
うん、実は6月の10日にまたってかも去年以来が1年ぶりかな、
はい、
伊豆スカイラインでオートバイの死亡事故が起きまして、ニュースでもテレビでもやってたんでね、目にした方とかネットで読んだ方もいる、特にうちのリスナーさんだったら聞いている方もいるかと思うんですが、6月10日の朝7時頃北上中だから朝多分一橋で走って折り返して帰る途中だったと思うんですが、川崎市の男性、39歳の家族持ちの男性がカーブを曲がりきれずに転倒して、ガードレールの間に挟まれて亡くなりましたというニュースを見ました。仲間と一緒にツーリングしていて、ついてこないなと思って仲間が戻ったら、まあ事故が起きていたと。瞬間をね、目撃している方いないんで、なんとも言えないんですけど、まあちょっとお亡くなりになられたっていうのは事実なんで、はい、まあそれに関してはね、まあ第三者としてはもうご冥福をお祈りしますっていうことなんですが、結果、緊急の対策会議といいますか、の人の警察、道路公社の方、第三者委員会じゃないけど、そのご意見番の方々などによって会議が行われたのか行われるのか、今週やるって言ったんであれなんですけど、そんな状況だそうです。で、とある方の話によると、まあ、ついに管理をしているトップの、もしくはトップに近いその管理をしている方々の口からいろんな対策をしてきたけど、
はい、
それを聞いていた方、ユースカの常連で走っている方の中からこういった死亡事故が起きてしまうんであれば、もうオートバイには来ないでくれと言わざるを得なくなっちゃうんじゃないですかっていう言葉すら出たというのが聞き漏れてまいりました。静岡県のオートバイの事故の死亡事故の8割が伊豆スカイラインで起きていると、はい、でまた伊豆スカイラインのオートバイの、
はい、
まあ、伊豆スカイラインを走る通行する車両のオートバイの割合がわずか1割 10% です。でもその1割が8割の死亡事故を起こすということがそうなんですよ。これを聞くと、もう二輪走らせるなよっていうのもすごく合理的な気がします。うん、でもそうすると場所が移るだけでしょうと。なんだろうな、悲しい、
はい、
あれでプロファイリングだけど、それじゃ意味ないんじゃないの？だからユーザーさんの中から意識を変えてもらってやめてもらおうよみたいなのが、そのためにいろいろ協力するよ、頑張るよっていうのが警察や地元、メディア、道路公社の人たちの今までの活動でした。でそれをやってでもこういう事故、結果ね、あれだけやって死亡事故が起きるんだったらもう二輪には来てね、もらわない方がいいんじゃないかって言わざるを得ないんじゃないですかっていう言葉すら出てしまったと。全くその通りだなと、うん、思いたくないけど思う面もありました。で俺バイクが好きだから、いやいやそう言われてもちょっといろいろ都合割れて困るんだよなと思ったんだけど、まあ仮に例え話をするならね、例えば 世の中の人の1割の人がタバコを吸うと、喫煙者だと。実際割合とか違うけどね。
はい。
1割の人がタバコを吸って、でもその1割の人が世の中の肺がんの患者の8割を占めてると。それによって、治療費には保険が使われます。皆さんの払っているその、まあ、税金というか保険料の中から治療費が負担されるわけですよ。健康な人が払ったお金からも、まあ、いずつかで言えばそれが、まあ、医療費だったり救急隊とか消防警察が動くための税金だったりとか、もちろん納めてるんだからそのサービスの提供を受ける権利もあるんだけれども、とはいえだ、一部の少数の人がそのほとんどの被害を出してると。でさらにバイクでいうと騒音や暴走や事故を起こさなくても無理に車を抜いたりっていうさ、ヒヤッとさせる迷惑な行動をする人が一部いるとするならば、1割の喫煙者の中には人に迷惑をかけないようにポイ捨てしないとかね、携帯灰皿持ってとか気をつけてる人もいるんだけど、その中のまた一部がバイクで言えば暴走、つまり副流煙で周りの人に迷惑をかけたり、はい、もう俺もこの間歩きてて見たんだけど、いい年したおじいちゃんがさ、タバコポイってゴミ捨ててくんだよ道路に。そういう輩がいるというふうに説明を受けたら、タバコを吸わない俺としては、じゃあそんなの禁止しちゃえばいいじゃんと。俺困んないし、タバコを吸いたくないし興味ないから。で、そういうふうに自分には直接被害がない、興味がないことで、タバコっていう例で言うと、もう禁止しちゃえばいいじゃん、規制しちゃえばいいじゃんっていうのに対して何の反対も思わないの。これ同じでことでさ、バイクに興味がないもしくは一般の地元の人たちにしてみれば、バイク禁止しちゃえばいいじゃん、そもそも通行っていう、そういった判断や対策っていうのも全く腑に落ちるというか、もうそうだなと素直に思えちゃうんだよね。今まで走れてる、もしくは今現在そういった規制を受けずにライダー自身の安全意識で解決できるようにっていうのをやってくれてるのは警察とか道路公団の人たちの本当に行為なんだよね。ボランティアでやってる数中西さん曰く、地元の人に意見を聞くと、地元の人はあそこはかっ飛ばしてるバイクがいて危なくて怖いから走りたいと思わないと。でもそれがバイク走んなくなるんだったら使ってもいいんだけどねっていう声すらあると、地元に住む人からね。そんなことやるじゃん、達成がないじゃん。全員が全員やってるわけじゃないんだけど、実際問題一部にそういう面もあるっていうわけだから、だから本当にね、今現在規制結局検討上に上りながらそれ以外の方向で何とかしようよってやってくださってるのは本当に好意だからありがたいと思って、その猶予っていうか、あの許しをさ、大事にありがたく、俺たちも守っていくべきだと思うんだ今は。かつては俺もそのカットンで走ってる方で地元の人に迷惑かけたりし、なんか嫌な思いさせたこともあったと思うんだけど、あったら俺だからお前が言うなよって言われちゃうと元も子もないんだけど、それじゃあ変わらないんで、そういった俺ですら、まあ、今はちょっと気持ちが変わってまずいなと思いましたんで、なんとかしたいなと。今回事故に遭われた方は、スカの事故防止の活動をしてた方が過去にもお会いしたことがあると、声をかけたことがあったり、あとはそのよく来るグループの方だそうなんですが、そのグループの一団にも声掛けしたりしてたっていうことなんで、 そういう運動をしてるとか、そういうリスクがあって、いつか通行止めになるかもしれないんだよ、気をつけようねっていう話を、当然目にしてた人たち、まあ通ってるってんだから、トイレに行けばさ、スカイポート加盟してトイレに行けば、張り紙、日本語読める人間だったらもうわかるはずなんだけど、当然そういうリスクがあって、何かあれば自分がその原因にもなるし、っていうのが分かった上で、で、カットンで走ってた。目撃者がいないけど、まあ、事故の状況と、ブレーキ痕、滑走痕からすると100キロ以上ですだろう、という話をしてたので、まあ実際俺が見たわけじゃないからなんですけど、あれだけ緩い道ですから、あと前を走った仲間も何でもなく走ってるんで、ほどほどに走ってれば、そんな、まっすぐ突っ込んでってどうこうじゃないはずなんで、多分オーバースピードであったのは間違いないと思うんだけど、それを知ってる人間がやったってことは、つまり注意されようが、規制速度があろうが、俺には関係ねえっていう自覚でやってたのも、まあ事実だと思うんだ。だからそういう自分ルールで走る人たちには、通常の正攻法の声だけでは声が届かない面もあるのかもしれないから、そこをすぐに効果があるのか分かんないけど、これをやってる段階でもう規制が決定しましたって鍵のね、結果でね、今年何月から規制しますってなってしまって、もう手遅れかもしれないけど、でもまあ今この段階ではまだはっきりしてないからさ、だからその辺、正攻法の方法で、なんとかできない部分は、一ライダーたる、当事者たる当事者っていうか、まあ、ライダーの仲間で俺たちの方からも、なんとかできない。なんとかできないんじゃないな。俺たちは俺たちにできることとして、そうじゃまずいよなって思ってるバイク乗りもいっぱいいて、そういうバイク乗りは、暴走を自分ルールでしちゃう人に、ほどほどにしとこうよって思いを持って見てるんだよっていう思いを知ってほしいと思うんで、まあそれは暴走する人をいい加減にしといて叩くんじゃなくて、俺はこういうふうに思うんだよ、ほどほどにして共存していった方がいいと思うよ、みんなで気をつけようぜ、通行止めにされてもね、誰も得しないし、地元の人は得するのかもしれないけど、一般の人は、でもバイク乗りにとってはいい話じゃないじゃない。だから同じ趣味を持つライダーとして共感できる部分もあるはずだから、ほどほどにしようよっていう意思表示でなんとかできないかなと思いますよ。で、今回その事故の後で緊急会議が開かれるっていうことを、ネットで伺いました。普段のカズナカニさんが自分のブログでも言ってたんで、でね、この間の休みにその会議で、いや、いよいよもって、だって、まあ、実際、もう二輪来ないでくださいって言うしかないんじゃないですかっていう声が出たっていう話とかしてきてるわけだから、その会議にあたって、ダメかもしれないけど、でもこの一年間で、ライダー自身が自分たちの気持ちでね、このままじゃまずいやなと思って、安全な走行で伊豆を走ろうっていうことに共感してくれて、言ってくれた人が、まあ、135人現時点でいるんですよっていうことを、ちょっとカズさん、中西さんに、メールを送りました。その、いや、ダメかもしれないけど、いや、そういう状況が変わらない。分かった上で暴走する人たちがいるっていう状況もあるけど、それじゃまずいよなって思ってるライダーもいるんですよ。まあ、135人だけっていうか、135人現状ですけど、でも、何の損得もなしに言ってくれた人がいて、まあ、そういう声もあるってことを少なくとも俺は伝えないと、この1年間呼びかけてきてくれたみんなに、もう顔も立たないなと思ったんで、その会議が行われる前に何とか伝えたいと思って、ちょっと勇気を振り絞ってですね、意見したところ、カズさん、以前にちょっとツイッターの方にね、いいねもしてくれたことがあったんで、一応ちゃんとご挨拶して、まあ、自己紹介して、まあ、ちょっと俺も本名で名乗ってさ、 まあ、こんなことやってて、こういう気持ちでやってますと。
うん、
でお邪魔する意味でも、こう、競合するものじゃなくて、まあ、補完し合えるっていう、ライダー自身の意思でやってるんですよっていうことをお伝えしたら、まあ一応そういう活動してる人たちがいるってことは、カズさんも知っててくれて、まあそれはそれで素敵なことだと思いますんで、その会議の時には、そういった素敵な活動してくれてるライダーもいるんですよってことを、その警察の方とか、コーダの方に伝えてくださるというお返事をいただきました。うん、だから、どういう結論が下るかわからないけれども、まあ少なくとも言ってくれた135人のみんな、まあ、この放送をするまで来年もっと増えるかもしれないけども、もうそれは、伝えました。それをもって、どうなるかはわかんない。配信してる時にはもう決まっちゃってるかもしれない。どっちに転ぶかわかんないけど。まあできれば、何か猶予にね、つながることになってほしいなとは思ってるんだけど、だまあここでもしそれで通行止めになったとしても、それを教訓として、今後のね、
はい、
今後日本の他の道で、それを繰り返さないようにっていう、まあ墓標のようなもんじゃないけどさ、はい、みんなの気持ちが無駄にならないで広がってくれたなと思いますよ。
そうですね。
本体さんって元町もさ、大阪や京都から来てくれるわけじゃん、
うん、
大きな思いだと思うんだ、それは。ただね、その80年代に俺たちの先輩が大暴れしたせいで二輪通行規制が400箇所ぐらいかな、日本にあるんだって、
うん、
俺もそのネットで読んだんだけど、400箇所ぐらいあるうちに150箇所ぐらいが大阪府内にあるんだって。だ関西が厳しかったのか、大阪が大荒れだったのか知んないけど、すごい地域性に偏りがあるんだって。だそういう時代が昭和にはあったけど、今平成の時代にさ、増やすことはないじゃん。しかも今なんて若者じゃなくて大人が原因なんだから。まあ、むしろ同じ世代が原因になってると言えなくもない。
うん、
でもそんな大人が原因で、ただでさえ減ってる若者が、もしくは飛ばさないアメリカンの人たちがね、走る場所を規制していくっていうのも申し訳ないから、という思いのもと、
はい、
ちょっと、まあ、その辺の結果は、まあ、真摯に受け止めて身を守りたいと思いますし、伊豆どうこうじゃなくて、まあ、全国だって他の場所だと同じ話だから、うん、まあ、こういうことをさ言ってさ、そうだなって共感してくれる人は結局暴走しないわけだから、はい、そうじゃない、そんなの知るかっていう人たちがね、うん、問題なんであって、うん、でもあれなんだけど、みんなの仲間とかさ、
はい、
友達にそっちに片足突っ込んでる仲間がいたら、うん、ちょっと気をつけようぜっていうことをね、話題にしてくれたらいいかなと思いますよ。
はい。
うん、んで、素直に共感してる人たちは、自分たちがその、もっと気をつけよう。他の場所でも。で、俺、はい、こんなこと言ってるけど、そういう俺もそんなにマナー良くないし、結構飛ばして走ることもあるし、そう。そうなんだよ、はい。だけどさ、なんとかしたいって思いもあるので、中途半端なんだよ。中途半端だから、上からってか、もう、人に大きく言えないんだけど、まあ、それでも、良くはなってない、欲しいなっていう、この思い、こういう行動と思いの矛盾っていうのもまたリアルな話だと思うんで、そこはなんともなんだけど、でもその辺も含めて生々しく腹を割って話したいし伝えたいとも思うんですが、まあそんな現状だということなんで、これ結果出ないけど、
はい、
まあちょっと注意はしていこう。はい。で、地元の人、他の利用者の人に、いい 楽しそうなやつらな、気持ちいい人たちだなって見られるように走ろうっていうのは、まあ、今後もそれは変わりはない、ブレずに伝えたいところだと思いますんで、いつかも今は走れますから、ぜひいつかと思っている方は、少なくとも早い方がいいのは間違いないと思うんで、うん、気をつけて行ってみてください。まあ、その辺はまたちょっと今後の動向を追いかけていきたいと思います。はい、こんなとこかろうだな。エンディングで重い話になるのは本当に嫌なんだけど、あ、前回30回で紹介した新コーナーですね、音声で紹介してないコーナーが2つぐらいあります、はい、それをバカバカしくて紹介して終わりにしよう、
はい、じゃあ1個目が、
はい、
燃えろ中二ワードのコーナー。これはハイウェイマジシャン、
うん、
クラッシュキング、
うん、
走行装具など、
うん、
負けない新たな中二ワードをお送りください。ものによっては、私スカイ人の袖切りに追加採用、または手ぬぐいに採用するかも。
はい
はい、
ジャケットがバイクグッズになんか書かれているような、ちょっと心をくすぐる中二ワードの新しいやつを、考えて投稿してくださいっていうコーナーです。はい、あともう一個、
はい、はい、バイクスピリッチュ、
はい、
はい、のコーナー、バイクツーリング、旅にまつわる無的な話をお待ちしております。また、はい、オカルトチックなバイク用品カスタムパーツのインプレもこちらに。
はい、ムーにあるような不思議なちょっと話、出典は分かんないけどこんな噂を聞いたなんて言ったらちょっとオカルト的な話や、あとは原理のよく分からないオカルトカスタムパーツ、はい、ちょっと全然ね、共通項が違うかもしれないですけど、本当に聞くのかよっていうような、そういったものの、話題、インプレ、ご要望などありましたらこのコーナーにお送りください。
はい
はい、まあ、30回のエンディングで紹介した新しいお便り募集コーナーとともに、ブログの方から今募集中の、コーナーの説明っていうのを読めますんで、新しくまたぜひお便り待っております。
はい
はい、はい、まあ、第31回エンディングがちょっと重い話になっちゃいましたけど、配信されるまでの間に今できたら、時間的猶予がもらえてるようなことを期待しつつ、わかんない、まだ現在の段階ではどうこう言いたくないんですけど、そんな危機的状況なんで、はい、まあ、どっちに転がろうが、みんなもみんなの周りの仲間もっていう意味で注意して乗っていきましょう。世の中からバイクは締め出されないようにです。
はい、
面白い話も結構あるんだよね。アンバランスの黒田さんっていうさ、
はいはい、
芸人の方がイズスカ行ってくれたりとかね。
ああ、そうですね、はい、
おお、びっくりしたよ。俺なんか聞いたことある名前のあれだなっていう。最初は単純に一般の人の自分のツイッターハンドルネームかなと思ったんだけど、
はい、
あ、よく見たら、あ、芸人さんのあのアンバランスさんだ。俺名前は知ってたから。
はい、
だけどそのテレビとかでさバンバン拝見する感じではなかったから、
うん、
あれなんで知ってるんだろうなと思って、こうネタとかネットで、動画で見てみたら、
はい、
まあ何が怖いってね、動画に配信されてるネタは面白いんだよ。ちゃんとって言うんだけど、普通に言ってもいいんだけど、まあしっかり練り込まれてて面白いんだけど、
ま
あ、こんだけ面白いネタ持っててやってるのに、じゃあそういう実力があってもバンバンバンバンテレビ出てくるかって言うとそうでもないんだなっていうのが、 うん、やっぱ芸人の世界怖いなっていうか大変だなと思う。
はい。
ただもうそのアンバルさんのネタをちゃんと改めてちゃんと見直したんですけど面白かったです。
はい。
ああ、車のなんかルノーのイベントとかでもね呼ばれてたりとかしてるみたいで。あとバイクも乗られてるっていうことで、
はい、
世の中広いんだか狭いんだか分かんないんですけど、でもありがとうございます。
はい、
はい、そんなあんな世界で頑張ってる方にも聞いていただけると思って恐縮です。
はい、
なんかで機会あったらお話を伺ってみたいですけどね。
そうですね。はい、はい、
だいだいもう話が重すぎてさ暗くなっちゃうんだね。もうちょっとじゃあ次の配信までに好転していることを祈ります。
はい、
はい。